それでこれまた先ほどご一緒に唱和した実戒、この実戒に生きようとする、そのような人々を信仰者、クリスチャンということができるでしょう。しかし何よりもクリスチャン、キリスト者というのは、これは祈る人々だ、そのように言うことができると思います。祈りといってもいろいろな祈りがありまして、クリスチャンは何を祈るのかといえば、それは主の祈り、主の祈りを祈る、それが信仰者、クリスチャンだ、そのように言うことができるのです。祈るといいますのは、これは自分の思いや願いを神に届けることです。よく祈りは神との対話、会話だと言われます。しかし私たちは何不自由なく祈っているようで、実は祈りの言葉を知りません。私たち一人一人は生まれた時誰しも言葉を知らなかった。しかし親からの語りかけを聞き、それを口にすることで私たちは言葉を獲得していきます。また大きくなって外国語を勉強するときにも、やはり言葉というもの、その仕組みですとか音声ですとか、そういったものを学ぶ、そういったことを私たちはこれまでの人生で体験をしてきた、もしくはこれからそういった体験をしていくという方もおられるかもしれません。外国語を学ぶというのは少し置いておきまして、小さいとき私たちは親から言葉を語りかけて、そして言葉を獲得していきました。小さい時に親からどんな言葉をかけられたのか、そのことによってその人が形作られるということを聞いたことがあります。どんな言葉をいつどのようにかけられたのか、その親の言葉一つ一つが子供に大きな影響を与えるというのです。確かに私たちは小さい時に聞いた言葉や、また歌、そういったものを大人になっても覚えております。また言葉は言うまでもなく人格にまで、性格にまで影響をします。言葉というのはこれはただの音声ではありません。そこには思いが伝わる。だからこそ言葉は大切なのです。神に対して祈る時も、私たちは祈りを学ぶ必要があります。そしてこの祈りを学んでいくということが信仰を身につけていくということでもありますし、祈りを学び続けるということが信仰者として生きていくということではないでしょうか。もちろん私たちは子供ではありません。だから喋ることができます。しかしだからといって祈ることができるのかというと、そうでもない。私たちはどう祈ってよいか案外知らないものです。教会にずっと来ているベテランの方でも、案外毎回似たようなお祈りになってしまっている、そういったことがある。それは決して悪いことではないのですが、しかし祈りというのは私たちがいつも学び続ける言葉を獲得していく、そういったものではないでしょうか。それはイエス・キリストを信じている人も信じていない人も同じであります。この主の祈りのお話を通して、説教を通して、皆様が神様との対話、祈りの言葉を身につけ、そして神様に祈り、神を知り、祈ることの幸いを体験していただきたいと願っております。そのようにして祈りの世界、キリスト教の世界の素晴らしさを知っていただきたいと願っております。そのために私たちは主の祈りをご一緒に学んでまいります。愛なる神、誠に慈しみ深いお方、私たち一人一人に 愛を注いでくださる、大切にしてくださるお方に、天の父よと祈る、この幸いを知っていただきたいと思います。先ほどから主の祈り、主の祈りと言っておりますが、この主というのは、これはイエス・キリストのことであります。教会ではイエス・キリストのことを主ですとか、主イエス・キリストですとか、そのように言うことがあります。主というのは、これは神様に対してつけられるものでして、ですから主なる神、そのように言うこともあります。イエス・キリストがただの人ではなくて誠の神、そのような意味合いがこの主という言葉には込められております。そういった細かいことはともかく、主の祈りの主というのは、これはイエス・キリストであるということをまず押さえていただきたいと思います。この主イエス・キリストが弟子たちに教えた、伝えた、それが主の祈りであります。そしてこの主の祈りは、これは三条の説教と呼ばれる説教の中に置かれております。今皆様がお開きのマタイによる福音書の第5章から第7章までに記されておりますのが、三条の説教と呼ばれますイエス・キリストの一連の教えです。この三条の説教、いろいろなことが言われているのですが、その中心にこの主の祈りが置かれている、そのように言うことができます。まさにですね、主の祈りを一つの山に例えると、その頂点にあるのがこの主の祈りなんだというのです。細かな分析はともかくといたしまして、そのように言うことは十分可能なのではないかと思います。この主の、すみません、三条の説教は、これはイエス・キリストが、これまた弟子たちに教えたものなんですが、何を教えたのかと言いますと、それは幸い、神を信じる幸い、神と共に生きる幸い、そのことを伝えているのがこの三条の説教であります。思いもよらない、あっと驚くような、そんな幸いがあるんだ。それがこの主の祈りでイエス・キリストが伝えていることであります。三条の説教の始まりのところには、幸いである、何々の人は幸いだというイエス・キリストの宣言が記されておりまして、この幸いは神を信じる幸いであります。ではその幸い、神を信じる幸い、それはどういったものかと言いますと、それはこの主の祈りからもわかるわけです。それは神を天の父よと呼ぶところにあります。聖書によれば、神とはこの世界をお作りになったお方です。そのお方を天の父よと呼ぶ、別の言い方をしますと、神の子供となるということです。父、これは親しい呼びかけです。私たちにも父親なる者がおります。しかしこの天の父よと祈るときに、この私の父親を、そのイメージを天の父に当てはめてはいけません。天の父はもっと大きいお方です。先ほど読んだ詩編の中にも、天は地を超えると、そういった言葉遣いがありましたが、まさに 大きく、慈しみ深く、愛そのものである、それが神なのだ。そしてその神を父とする、それはこのお方の愛を受け取るということであります。愛そのもののお方に飛び込むと言ってもよいでしょう。しかしながら、このお方を父よと呼び始めたのは、それはイエス・キリストが最初でした。イエス・キリストは誠の神の子でありますので、天の父を父よ、そのように呼ぶことができたのであります。そのイエス・キリストが神を信じる私たちにも、天の父よとそのように呼びなさいと、そのように言ってくださっている。この天の父よという祈りは、当時の人々にとって驚くべきことだったに違いありません。なぜならば、この聖書の世界に生きた人々、これはユダヤ人と呼ばれる人々ですが、この人たちにとって神というのは、これは近づきがたいお方だからです。旧約聖書には、直接見ると死んでしまう、神をそのようなお方として描いております。その方に対して父よと呼ぶ、これはありえないことでした。しかし、このありえないことを可能にしてくださったのは、これもまたイエス・キリストでありまして、このお方は神と私たちの隔たり、神と人間の隔たり、神との距離、そういったものを縮めてくださったお方であります。イエス・キリストは十字架におかかりになりました。その十字架の御業によって、神との距離、隔たりを解き払ってくださった。言い方を変えますと、神様がイエス・キリストの十字架を通して、ご自分のものにお一人お一人を招いてくださる。本来私たちは、父なる神様に父よと祈ることはできない、そんな一人一人です。その私たちが大胆に父よと祈る、それはイエス・キリスト、このお方によって祈ることができるわけです。そのことからも、神の愛というものがわかります。神様は皆さんを招くために、イエス・キリストを十字架につけられた、十字架に差し出した。愛するご自分の一人子を犠牲にして、私たちを招いてくださった。先ほどから愛という言葉を何度も申し上げておりますが、この愛というのも、これも考えてみればなかなか難しいと言いましょうか。どのように理解してよいのか、どのように説明してよいのか、なかなか理解に困るものでありますが、いろいろな言い方ができると思いますし、どれも愛というものの一面性をだけを切り取るような、そういった言い方になってしまうのですが、しかし愛というのは、これは犠牲ではないか、何を犠牲とするのか、何を犠牲として差し出すのか、それによって愛というものが分かるのではないか。何かを愛する、誰かを愛する、何も傷つかないで、自分が何の犠牲も払わないで、誰かを愛する、そんなことはできないわけですね。何の犠牲も払わずに誰かを愛する、それは虫が良い話ではないか。何らかの犠牲が伴う、 まあ、その犠牲の度合いというのは一人一人違うかもしれません。関係性においても違うかもしれませんが、しかし何か自分の持っているものを差し出す、与える、それが愛。そして神が愛だという時の愛は、神は御子イエス・キリストの命、これを犠牲にした、その愛が私たち一人一人に向けられているということであります。その愛のゆえに私たちは父よと祈るのです。イエス・キリストのゆえにです。そしてこのイエス・キリストが教えてくださった祈り、これは神を信じる者に対して与えられたイエス・キリストからのプレゼントであります。多くの専門家はこの主の祈りがイエス・キリストご自身が普段お祈りをしていた、そんな祈りではないかと推測しています。自分が普段祈っていた祈りを弟子たちに伝えたのです。祈りのプレゼントであります。先ほど子ども説教の中で祈りを教えてあげますと言って、神様あとはよろしくと、天のお父様あとはよろしくと、そういう祈りを紹介しましたが、あの祈りは私がある方の本を読んでいて出てきた祈りです。とても気に入っています。私自身もよく祈ります。何をどう祈っていいかよく分かんないときには、ただ一言、あとはよろしくと、天の父よあとはよろしく、そのように祈るわけです。そのようにイエス・キリストも普段祈っていた祈りを弟子たちに教えた、プレゼントした。それでこの祈りを祈るようにと弟子たちを、そして今日この御言葉の前に立つ私たちを招いてくださった。だからこそ私たちも祈る、天の父よ、愛なるお方に祈る、私たち一人一人を大切にしてくださるこのお方に、天の父よと祈るのです。この父と言いますのは、これは小さい子供が父親を呼ぶ時の言葉、そのように言われております。もう随分と前になりますが、私の知り合いがとある集会でこのような祈りを祈ったことがあります。それは祈りの最初の言葉を、天のお父ちゃん、そのように祈ったのです。改革派教会ではあまりこういう祈りの言葉は使わないと思います。そういったこともあって非常に新鮮に聞きました。しかしこの方の信仰がよく現れているなと思いました。天の父よ、自分の父親をパパと呼ぶのであれば天のパパと呼んだらよいのではないかと思います。天のお父さんと呼んだらよいのではないでしょうか。パパと呼ぶにしろ、父と呼ぶにしろ、お父さんと呼ぶにしろ、このお方が人格をお持ちであるということも覚えたいと思います。先ほど神は愛だと申し上げました。神が愛であるということ、それが神が人格をお持ちであるということです。それはどういうことかと言いますと、神様が何かの力ですとか、何かの法則などではないということです。愛をお持ちだということです。 また父と先ほどから申し上げておりますが、これは男性だということではありません。神様に性別はありません。ただ神様が先ほどから申し上げているように人格を持っておられる、子が親を愛するように私たち一人一人を愛してくださっている、そういったことを父という言葉によって私たちは表現するのであります。あとこの方が天の父と言われているということについても触れておきたいと思いますが、天と言いますのはこれはどこか遠くにいる、遠くにあるということではありません。天と言いますのはこれはこの地上でのさまざまな制約を超えているということです。つまり神様は皆さんがどこで祈ったとしてもその祈りをちゃんと聞いてくださるということであります。本日の聖書箇所の中でイエス・キリストが奥まった自分の部屋で祈れとそのように教えているところがあります。密室で祈れというのです。密室の祈りと呼ばれるものですが、これは神様が私たちの祈りをどこであっても聞いてくださるお方だということを示しております。天の父なる神様は私たちがどこか特定の場所に行って祈りを捧げないとその祈りを聞いてくださるお方ではないということです。神はその祈りをどこであっても聞いてくださる。だからこそ一人でじっくり祈ることができる部屋の中というのはこれは祈りにもってこいなのであります。一人神の前に佇んで神に対して祈る、神の愛を味わう、そのように祈る祈りを神様は確かに聞いてくださる。だからこそ祈れとイエス・キリストは言ってくださるのであります。これは親密な祈り、そのように言うことができると思います。こういった祈りの教えを目にするときに、一人でどれだけどのように祈っているだろうかということを思います。以前あるご夫妻のお話を聞きました。そのご夫妻はいつも別々にお祈りをするそうです。だから互いが何を祈っているのかということを知らないと、そのように言ってくださいました。もちろん一緒に祈ることもあるようですが、別々に祈ることを大切にしているそうです。これは何もこのお二人が秘密を持っているということではありません。お互いが祈りを別々にするということはこれもまた信頼の証でしょう。そしてここには祈りの一つの本質があります。それはたとえどのような人であったとしても、たとえそれが親子だったとしても、夫婦だったとしても、その人と神との祈り、その人が神に祈るとき、神に向き合うとき、これは誰もそこに入ることができないということです。それぐらい祈りというのは親密なものであります。もちろん誰かと一緒に祈る祈り、この恵みというのもあるんですが、しかし神に対して一人、まさに密室のようなところで祈る。これは本当に濃密な、親密な祈りです。そしてそのような祈りを神様は喜んでくださるということですね。親しく愛を持って静かに父よと呼びかけるとき、神様はあなたのことを子よ呼びかけてください。この愛なるお方に私たちは祈るのです。大切にしてくださる方に祈るのです。天の父よと祈る。またこのお方は必要なものはすべてご存知だと言われております。だからこそ安心して祈るのです。余計なことを言わなくてよい、ただ信頼すればよい、言葉数が多ければよいというのではないのです。 私たちはさまざまな心配があります、不安があります、不満があります。そういったものを祈る、これはとても大切なことです。しかしどうも私たちの中には言葉にならない言葉のようなものがありまして、なんかモヤモヤするんですね。正体が分かんないんですけど、イライラするんです。それは何かが不足しているから起こるのか、どうしようもない現実に対して起こっているのか、まあ、原因は様々だとは思いますが、しかしそういったものを口にするのを諦めて、口にすると言いますか、言葉にするのを諦めて、ただ天の父よと言ってみる、天のお父さんと言ってみる、心を注ぎ出してみる。今日皆さんこうして綱島教会の朝の礼拝にお集まりなわけですが、皆さん今日来るときはどんな思いでここまで来られたでしょうか。車を運転するときや駅から歩いてくるとき、バスからここにやってくるとき、どんな思いをお持ちだったでしょうか。昨日寝る前どんな思いだったかでも良いでしょう。この1週間振り返ったときにいろいろなことがあったと思います。元気いっぱいだという方がおられたら、それはとても喜ばしいことであります。でもうまくいってもうまくいかなくても、いろいろな思いを注ぎ出すようにして天の父よと祈るのであります。天の父よと祈るとき、神が私たちの祈りを聞いてくださる、そのことをイエス・キリストはこのところで約束をしてくださっている。そしてそれは天が開かれると言ってもよい。たとえ自分の部屋で自分で一人で祈っていたとしても、その祈りは天に向かう。先ほど天が開くと言いましたが、少々奇妙に聞こえるかもしれません。天が開くと言ってもどこか別のところに行くわけではありません。それは光が差し込むと言っても良いでしょうし、光に包まれると言っても良いでしょうし、神様の愛を知ると言っても良いでしょう。心を込めて祈るときに私たちが味わうのはそういった恵みであります。それは上を向くということであります。私たちの心が天を向く、高く上げられる、心が高められる。私たちが天の父よと祈るときに、私たちの中に青空が広がっていく。これもまた天の父よと祈る恵みであります。私の愛する祈りを一つ紹介したいと思います。この祈りは大正時代の詩人、八木重吉という方がおられまして、その方の祈りです。詩と言っても良いでしょうし、詩それ自体が祈り、そのように言っても良い、そういった祈りです。少し言葉遣いが難しいですが、古い言葉ですが、少し聞いていただければと思います。このような祈りです。御父上様、御父上様と唱うるなり、天にいます御父上を呼びて、御父上様、御父上様と唱えまつる。いずる息に呼び、入り来たる息に呼び立てまつる。我は皆を呼ぶばかりのものにてあり。御父上様、上様というのはこれは時代劇などでですね、お殿様のことを上様という時のあの上様です、まあ、偉い方という意味です。ここでは当然のことながら天の父ということです。天の父、天の父と唱えるというのです。 また八木十吉は、いずる息に呼び、入り来たる息に呼び立て祭ると言っています。吐く息で呼び、吸う息で呼ぶというのです。それくらい天の父よと呼ぶのです。この八木十吉という人は、この人は29歳で亡くなった詩人です。非常に短命でした。この詩は八木十吉が27歳の時の祈りです。この人は結核に悩まされた人です。結核を患っていました。もしかしたら息をするのもつらかったかもしれません。それでも息をしながら、息を吐きながら、はあはあというその呼吸に、御父上様という思いを乗せて祈った。少しずつ息が細くなっていくかもしれない。辛くなっていくかもしれない。そういったものを感じながら、御父上様と唱える。これは自らの死を覚悟して、聖書を神に委ねる、そういった祈りでしょうか。そうではなくて、むしろこの祈りは、生きる中で、まさに息をする中で、魂も心もすべてキリストにあって天の父のもとにある、その平安の中にある祈りではないでしょうか。死が近づいてもなお天の父よと祈る幸いの中にいる。その幸いがこの祈りにはあふれているのです。この詩を書いた時、八木十吉は非常につらかったと思うんですが、しかし悲壮感は感じられません。むしろどこか爽快さをすら感じる。まさに天を、光を見ているような、そのような思いがする祈りであり、詩であります。八木十吉も、もちろん結核ですから、不治の病ですから、当時大変な思いをしていたと思うんですが、実際につらかったとは思うんですが、それでもなお祈る幸いをかみしめてこの詩を作ったのではないか。天の父よと祈る幸いを残したい、人々に伝えたい、そのように思ったのではないでしょうか。そして天の父よと祈る幸いは、何も八木十吉のような、そういった人にのみ与えられているのではなくて、この祈りを口にする私たち一人一人に確かに約束されているものなのであります。私たちが天の父よと祈るのは、この幸い、この確かさの中に飛び込む、愛に飛び込むということです。この愛なるお方に祈るのです。大切にしてくださる方に祈るのです。天の父よと祈るのであります。天の父よ、祈りを捧げます。天のお父様、あなたを、大いなるお方を、まことに愛なるあなたを、父よと呼ぶことができます。どうぞ私たちをあなたの大いなる愛で包んでください。あなたはすべてをご存知です。何もかもおできになるお方です。そのあなたにすべてを委ねます。天の父よ、あとはよろしく。この祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。